こんにちは、ベーシストの美徳です。今日は打ち込みドラムの賛否ということで、いただいたお便りに回答します。ラジオネーム猛毒ラルクさん、メッセージ。美徳さんこんばんは。ヨーロッパツアーお疲れ様でした。美徳さんはドラムの打ち込みはどう思いますか？僕はドラムの打ち込みはどうしても納得いきません。クオリティが少し下がるとしても、実際マイクをつけて生で録音するべきだと考えてます。もちろん打ち込みの方が音も緻密さも優れているのは分かってます。ということで、猛毒ラルクさん、お便りありがとうございます。確かね、韓国から聞いてくださってる方だと思いますね。メッセージ送ってくれて嬉しいです。で、本題のね、じゃあ打ち込み、ドラムの打ち込みどう思いますかっていうと、ここでね、一番大事なのは、まず僕が実際の行動で何をしてるかだと思うんですよ。なんか、こうこうこうでこういう論があってとかじゃなくて、だってさ、人間、一番いいと思う行動をするはずじゃないですか。その、例えば飲食店行って、予算の範囲内でさ、一番美味しそうなものを食べたいものを選ぶじゃん。ああ、このメニューなんか4番目に美味しそうだけど、これにしようってはならないでしょ。まず1番、もしくは迷って2択とかじゃん。わざわざその、いいと思ってない選択肢選ばないと思うんですよ。だからじゃあ僕は実際にドラムに対して取ってる選択は何かっていうと、打ち込みドラムですね。セーリングの音源で、生ドラムで撮った音源っていうのは1枚もありません。1曲もありません。まあそのドラムフレーズ自体は、その当時のその時々のドラマーのね、力を借りてアレンジしてもらったり、チェックしてもらったりっていうのはしてます。まあ今だったら、サポートドラムのね、ヒロキに助けてもらって、こうフレーズをブラッシュアップしてやってますと。ただそのレコーディング自体は、もう全部打ち込みですね。まあミディっていう、そのデータのやり取りでもう完結してます。エンジニアとの間で。まあ自分でやる場合もそうですけど。で、それはなぜかっていうと、僕が一番そのメリットを感じてる部分は、ドラムのフレーズを後から変えられるっていうことです。打ち込みだったら。あ、やっぱここのアレンジちょっと変えたいな、とかさ、一小節ちょっと調節したいな、この刻みの回数、やっぱ3回じゃなくて4回のこういうリズムにしたいな、とかさ、ここやっぱシンバル伸ばすんじゃなくて、シャッ、シャッって、なんか決めみたいにしたいな、ってこう、最後の本当に爪の段階でアレンジを変えれるんですよ。打ち込みだったら。データだからね。でも、生で撮ってると、やっぱこのフレーズこう、こっちにしましょうとかっていうのは、まあ、若干難しいよね。うん、特に金物を、シンバル類を変えるっていうのは、ね、キック、もう一発ここに入れましょうとか、まあできるんだけど、金物いじったりするのは、まあちょっと非現実的かなっていうね。だからそこが一番僕がメリットを感じてるところですね。そのアレンジをもうほんと最後の最後で変えれるっていう。で、まああとはね、その、もちろん予算を抑えられる。まあスタジオを抑えてエンジニアさんと一緒にドラム、生ドラム、ね、取ってっていうのは、まあ、コストかかるし、だから予算を抑えられるっていうのも、まあ、現実的な話あります。まあ、あとは、結局エディットするっていうのもありますよね。まあ、そのメッセージの中でも触れられてますけど、その、緻密さっていうか、もう、リズムのグリッドに合わせてさ、ビタビタにできると、打ち込みだったらね、本当に超正確。まあ、要は機械ですから、超絶正確な、リズムで配置できると。しかも、現代の打ち込みって、ヒューマナイズできるんですよ。要は人間の持ってるリズムの揺らぎ的なものを、なんていうか、それに寄せられるっていうか、その幅も調節できるし、だから、あまりにもビタビタすぎるなってなったら、ヒューマナイズかけて、ヒューマナイズドだっけ？まあ、なんかその、パラメータいじれば、リズムをちょっと揺らせるんですよね。まあ、わかりやすく言うと。だからね、その、打ち込みかどうかで、なんて言うんだろうな。めっちゃビタビタか、そうじゃないかっていうわけでもないんですよ。もう、今の時代っていうのは。正直言ってみんなが、まあみんなって言うと大げさかな。まあでも、あ、これって生だよねって思って聞いてるドラムの、ほとんどがね、実際は打ち込みなんじゃないかな。もう、ほぼわかんない時代になってますよ。ぶっちゃけ。なんならさ、その、太鼓類、は、打ち込みで、シンバルだけ生で撮る、とかもあるし、組み合わせパターンね。もしくは、生で撮ったドラムに、そのトリガーのサンプルとか足して、打ち込みドラム のバチッとした音混ぜて使うっていう場合もあるし、まあそれがほとんどかな、実際の場合、生でやるとしても。で、生で撮って生の音でそのまま行く、まあメタルコア系ではまあほぼないと思いますね。うん、モダンなね、そういうもうちょっとラフなジャンルだったら別ですけど、まあメタルコア系に関してはトリガーのサンプル混ぜてない生、まあないんじゃないかな。うん、打ち込みだとしてもさ、めちゃくちゃ混ぜてますからね、そのサンプルを。なんか一種類の音を使ってるわけじゃなくて、スネアだけでさ、3、4種類とか、5、6種類とかさ、まあキックで10種類とかさ、まあ人によりますけど、そのどれぐらいサンプル混ぜるかっていうのは、2つ3つの場合もあるし、1個の場合もあるし。うん。だから何が僕が言いたいかっていうと、その、打ち込み、yes or no って言っても、実際もっとめちゃくちゃ細かくて、その内訳が、今言ったような、じゃあシンバルだけ生で撮ってますとか、ね、キックだけエディットしてますっていう場合もあるだろうし、うん。だ僕はそれいろいろ考えて、現状は打ち込みでやってますね。まあ、ただ今後は、まあ、例えばさ、うん、まあ、いろんな条件が整ったら生で撮りたいなとは思ってますね。まあ、もちろん撮れるならさ、生が一番いいんですよ。やっぱ素晴らしいドラマーが、生で撮ったレコーディングの音源っていうのはめちゃくちゃいい仕上がりになるから。それこそ僕がね、プロデュースさせてもらったエンドオールの新譜、もうあれ全部生で、生ドラムで、ほぼエディットもしてないんじゃないかな。その極端なエディット。もう一音一音ビタビタずらすとかもやってないし、基本、もうなるべく生のそのニュアンス大事にしたんで、あの作品は。うん。そう、だから僕別に、常に、じゃあセーリングで僕は打ち込みドラムやってるからといって、なんだろうな。他の場所でも、じゃあ打ち込みで行きましょうってやってるわけじゃないよね。そう、今言ったようなプロデュースとかレコーディングで携わらせてもらうバンドによっては、じゃあ今回は生で撮りましょうっていう場合もあるし、あったし、たくさんね、過去に。うん、生ドラムのデータもらって、エディットしてやることもあれば、その、じゃあ今回打ち込みで行きましょうって言って打ち込みでやることも、やったこともあるし、やることもあるし。まあそれは結局その、バンドごとにさ、どういう作品にしたいか、どういう曲調なのか、どういうサウンドを仕上がりにしたいのかっていうね。うん。だからそのなんか、方法で入るよりも、まずその、どういう音楽を作りたいのかっていうと、どういう作品にしたいのかっていうところから入って、考える。のがいいんじゃないかなと僕は思いますね。だからその打ち込みが絶対的に正義だとか、まあ、もしくは生ドラムが絶対的に正義だ。だから常にこの定規を使って測りましょうっていうことじゃなくて、うん。臨機応変に、ジャンルに合わせて、予算に合わせて、うん。やったらいいんじゃないのかなと思います。というか、じゃあ生ドラムにこだわるのであれば、生ドラムっていうか、生ドラムにこだわるっていうことは、生にこだわるっていうことですよね。なるべく極限まで。だとしたら、その論法というか、それを突き詰めた先にあるのって、究極のワンテイクだと思うんですよ。じゃあベースもギターも一発撮りで、全員顔合わせて同じ場所でせーので、一斉のせで演奏して、で、クリックも聞かないで、撮って、って、なんかその、要は、じゃあ生に近づけようっていう路線を突き詰めると、なんかそっちに行くと思うんだよね。ずーっとどんどんどんどん突き詰めていくと、じゃあなるべく、まあもう超絶極論言うとさ、じゃあもうマイクも使うのやめましょうみたいな、なんていうのその EQ もやめましょうみたいな、もうまあマイク使わないと取れないからあれだけど、そのケーブルとかね、うん、でもなるべく加工すんのやめましょうみたいな、なるべく生で行きましょうって言ったらさ、なんか、でも結局さ、みんななんか塩梅に着地してません？その、まあ、ここまでは生で、なるべく生のニュアンスでやって、で、この後は、じゃあここはエディットしてとか、なんかこういうエフェクトとかかけてとか、まあいろいろやるじゃん。だから例えば、じゃあもう、ドラムマジで絶対に生がいいんです。ね。でも、あ、ボーカルのピッチ修正ガンガンしちゃってください。っていうのさ、わかります？この、いや別にそれいいんですよ。僕そういうこともやったし、そういうバンドと一緒にね、なんていうの？双方合意のもと、そういう路線で作品作ることもあるし、ミックスさせてもらったこともあるし、 だからその、どっちがいいとか悪いとかっていうことを言ってるんじゃなくて今。ただ、何の話してるかっていうと、単純に考え方の話をしてる。そういう考え方もできるよねっていうのをなんかお手玉みたいにポンポンやってこねくり回してるだけです。ただそのさ、じゃあ俺どうしても生のバイブスにこだわりたいんでドラム生で撮ります。でもボーカル、ピッチ修正。あ、ここ歌気になるんでちょっとピッチ変えてください。とかさ、なんかこうギターガンガン波形切ってください。ベースガンガンエディットしてください。とかさ、なんていうの？それはどういうふうに考えてるんだろうなっていうのは僕はちょっと気になりますね。うん。もう重ねて言うけど、それが、ダメだとかなんかこう詰めてるんじゃなくて、単純に、その、生を突き詰めるの、なんか生ドラムだけを突き詰めるっていうのは、なんか個人的には、どういう考え方なんだろうなっていうのはちょっと気に、なってます。で、僕の出した結論としては、だったらライブアルバム撮ればよくないっていう話なんだよね。だからセーリングライブアルバム2枚も出してるんですよ。あれ、エディット全くしてないし、ほんと、ピッチ修正もしてないから、なんだ、エフェクターのさ、操作のちょっとしたなんつうの？ディレイのオンオフのタイミングとかもさ、全部、ライブで起きた、まんまが収録されてて、ね、エンジニアの方が、ライブの PA さんがさ、めちゃくちゃ協力してくれて、撮ってくれて、あれは、その、めちゃくちゃ生なんですよ。そう、だからあの、ライブ版を、結果的に、こう、出したことによって、僕の中で、こう、結構、思考っていうかなんだろうな。あ、そっかって、生ドラム、これ、が一番いいじゃんって、ちょっと思っちゃったんですよね。だってこれ編集してないし、別に波形も切ってさ、なんかギター鬼のように調節したりもしてないし、あ、これが今のバンドを最も表してるっていうか、もうその瞬間をキャプチャーした、もう紛れもない、なんか、もうほんと写真みたいな言っちゃうと、その瞬間パシャって収めてさ、もうあそこに全部が凝縮されてるんですよね、ライブ版、ライブ音源って。当時のバンドの状態とかさ、もうその日の調子とかさ、うん、すべてがリアルだなと思って。まあもちろんさ、そのスタジオレコーディング版とライブ版っていうのは全く違うんじゃないですかっていう意見もわかるし、まあ同じものではないよね。うん、スタジオにこもってレコーディングするのとライブアルバムっていうのは。でも何が言いたいかっていうと、じゃあその生をめちゃくちゃ大事にしたいとかそういうものをキャプチャーしたいって言うんだったら、僕はライブ版でいいと思うんだよね。うん。だからそれを突き詰めていくとさ、ライブアルバムに近づいてるだけだと思うんですよ。極論。めちゃくちゃ極端なこと言うと。スタジオで一声のせいでさ、合わせて、撮って、なるべく編集しないで出す。で、それも、ほぼライブアルバムじゃないですか。ね。そう思いません？だからもっと、いろんなバンドがライブアルバム出したらいいんじゃないのかなっていうのを僕は思ってます。セーリングはこれからもね、ライブアルバム出しますよ。それこそ5月9日、もう僕はライブアルバム出すつもりでいます。出します。ね、ぜひ来て。それこそさ、拍手とかさ、ワーキャー言ってくれたやつがさ、まあかすかまあ、ボリュームによりますけど、そのライブアルバムにね、収録されるわけで、お客さんと一緒に作品作れるし、素晴らしいことじゃありませんかね。ぜひ作ったことないよっていう人はね、一曲でも二曲でもいいと思うし、まずは、なんかライブ音源をね、出してみる。ライブアルバム作ってみる。僕はおすすめします。なんか直接的にお便りの回答になってないような気もしますが、その今の着地がね。でも、まあ、なんかあったらまたメッセージ、お便り、送ってください。別に一人につき一生一回とかそういう制限したつもりもないんでね。そういえば最近お便り送ってないなっていう人も送ってみてほしいし、まだ送ってないな、でも誰かが送ってくれるだろうみたいなっていう人もさ、まあ一旦送ってみてくださいよ。ね、そしたら僕、もうちょっとポッドキャスト更新できるんで。というわけでよろしくお願いします。今日も最後まで聞いてくださりありがとうございました。5月9日渋谷ギャレットで待ってます。チケット無料なんで、ぜひ来てください。本当に待ってます。ではまた次回。